皆さん、こんにちは。大家好、欢迎收听日漂物语。今天分享我的日语随笔、娘の HSK6 級受験記。去年3月、娘は HSK4 級を282点で合格した。その得点を踏まえ、今年は5級を飛ばし、6級を受験した。もともと3月に受験する予定であったが、新型コロナウイルスの影響で全ての受験日程が中止になった。受験再開後一番早い日程を申し込んだが、それでも予定より半年遅れた受験となった。本来であれば、この予想外の半年間で猛勉強して成績を大幅にアップさせることも可能だったはずである。しかし、娘はこの半年間を活用しなかったばかりか、休校生活を満喫していた。受験を控えた3月頃は、試験の過去問にも緊張感を持って取り組んでいたが、延期と分かった途端、手がつかなくなった。受験なんて、ひとごとのように。私はそんな娘の様子を見るに見かねて、中国語の読書を頑張るようアドバイスした。たとえライディングで高得点が得られなくても、リスニングとリーディングで点数を稼いでほしいという思いがあったからである。幸い近くに図書館があり、児童書をはじめとする様々な中国語の読み物を借りることができた。さらにやる気を引き出すため、7月下旬頃から前に行っていた読書記録を再び始めた。彼女はなかなか記録しようとしなかったため、私がやることにした。7月30日から9月中旬までの間に、彼女は合計20冊、通算250万字の読書量をこなした。試験の日が迫ってくると、私は彼女のライティング能力を心配するようになった。400字程度の要約文を書く必要があるが、今までトレーニングをしたことはなかった。彼女は中国語の文章を口頭で要約することはできる。課題は口頭での要約をいかにして文章にしていくのかなのであった。文章要約で一番重要なのは 5W1H である。それぞれ、when、いつ、where、どこで、who、誰が、what、何を、why、なぜ、how、どのようにという意味である。これらの要素を意識し、適切に接続詞を使えば文章を要約することができるはずである。そう考えた私は急遽、インターネットから接続詞に関する資料をダウンロードし、彼女に練習をするよう伝えた。試験の日、私たちは余裕を持って試験会場に着くことができた。今回は試験会場が神戸市にあったのである。彼女が会場に入る前に、私は念を押した。私、一つでも塗る場所がずれたら全部間違ってしまうから、マークシートを塗るときは気をつけてよ。要約は 5W1H を意識して、接続詞を正しく使ったら大丈夫だから。娘、うん。私、あ、それと反対字を使ってもいいからね。娘、はいはい、もう耳にタコができるぐらい聞いてきたから。娘は少し飽きたような口調で返事した。彼女は去年と同じように大人の列に混じって受験教室に入っていった。そんな彼女の姿を見ながら私は6級でもせめて270点ぐらいは取ってほしいなと願っていた。3月前に彼女は過去問を何回かやったことがあり、リスニングもリーディングもほぼ満点であった。なので私は彼女にこの2科目の100点満点を期待していた。しかし受験教室から出た彼女の表情は予想に反し少し曇っていた。娘、あまり期待しないでね。リスニングとリーディングが久しぶりでちょっと焦ったから。私、 縁起後、過去問に手をつけていなかったツケが回ってきたのよ。娘、もう終わったものは仕方ない。思うようにいかなかったものの、彼女はすぐに開き直った。1ヶ月後に成績が出た。リスニング99点、リーディング85点、ライティング74点である。私が密かに願っていた270点の目標には届かなかった。リーディングの成績は過去問の時と比べ十何点も落ちた。しかし、ライティングは日本語能力をベースに 5W1H と接続詞の特訓だけで74点取れたので、現時点では満足できる出来である。娘は生まれてからずっと日本で暮らしてきた。日本にいながら中国語の聞く、話す、読む、書くの4機能をすべて上達させるのはたやすいことではない。なので、私にとって彼女が HSK6 級に合格したことは何よりも嬉しいことであり、彼女が大きな壁を一つ乗り越えたような気がした。中国人に生まれながら中国語ができないような事態にならず、よかったと思う。言葉の背後には文化がある。中国語の後ろにも何千年もの歴史と文化がある。彼女が HSK6 級に合格したとしても、それは中国語学習の入り口に立ったに過ぎない。中国人の一人としてこれからも、彼女と共に中国語に対する理解を深めていきたい。以上是我对小易参加 HSK6 级考试的回顾。关注个人微信公众号日漂物语，可以对照文稿学习，也欢迎对日语感兴趣的中小学生参加我亲授的儿童日语寒假集训班学习。感谢大家的收听，我们下次再会。